鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは鉄尾鉄子の部屋、まずはオープニングになりますが、星さんの鉄尾ニュースのコーナーからです。
はい、まあ、JR 北海道のですね、まあ、花咲線と釧網線、まあ、今ちょっとこういう世の中なもんですから、まあ、一層ちょっとあまり経営状況って言いますかね、よろしくないということもありまして、まあ、こちら の両線の存続に向けてということで、
はい、
先日釧路市から、プレス発表が、まあ、ありました。
はい、
で、これ内容はとは言いますとですね、来年1月23日から、はい、釧路と標茶の間を走るSL 冬の出現号を、まあ、こちら の乗車券と指定席券ですね、これをふるさと納税の返礼品として取り扱いますよということなんですね。で、出現号は2000年の1月から運行を開始しまして、まあ、来年がまあ、ちょうどじゃないですけど21周年なんですけども、はい、これ の利用促進ということで、ふるさと返礼品として取り扱いしますと。で、内容につきましては2万円を寄付していただくと、まあ、釧路市にですね、
はい、
SL 冬の出現号の釧路と標茶の間の、まあ、往復乗車券、まあ、もちろん指定席も付きで、これ1名様分が返礼品としてありますよと。
はい、
で、3万円を寄付いただきますと、この往復乗車券指定席プラス、ランチボックスがつきます。これは1名様ですね。で、4万円を寄付いただくと、この往復乗車券が、指定席もそうですが2名分になりますと。
はい、
さらに、5万円になりますと、2名分の往復乗車券と指定席プラス、先ほどのランチボックスがつきますよと、
はい、
いうことです。で、取扱期間は来年の2月15日までで、まあ、運転日につきましては1月23日から、まあ、土日を中心なんですけども、2月28日までということで、JR 北海道釧路支社の、まあ、ホームページを運転日は確認していただきたいと思いますし、それからこのふるさと納税の件に関しては釧路市のホームページにも載ってます。はい、で、釧路市のホームページからたどっていくとですね、なかなか難しいので、さっき私ちょっと試してみましたら、検索モードで、釧路市釧網線、存続、ヤホーの検索ですけど、
はい、
これでいきますと、この画面が釧路市のホームページのふるさと納税の分が出てきますので、うん、ぜひ、皆様には応援をしていただきたいと思いますし、応援をしていただいて SL 冬の出現号を、皆さんに乗っていただきたいというふうに思いますので、ご寄付のほどよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。まずは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。
はい、
さあ、それでは今年最後になりますが、はい、鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。
はい、
それでは星さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。まあ、いつも鉄尾鉄子の部屋ではこの年末年始っていうのは、
はい、
まあ、今年度の振り返りと、それから、まあ、来年に向けてということで、
はい、
お話をして、おりますけれども、今回はですね、今年最後のゲストが、バスガイドもできるボールペン画家の原田カーナさんにお越しをいただいているというか、電話でのご出演なんですけども、はいはい、原田さん、よろしくお願いしますね。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
はい、原田さんは当釧路臨港鉄道の会の重要なメンバーでも、まあ、ありますので、
すみません。
で、まあ、今いろんなですね、カーナさんは仕事をされてるんですけども、今はどんなような仕事をこうメインにされてるんですかね。
相変わらずボールペンで絵を描いたり、
はい、はいはい、
あと、観光の、はい、あの、お仕事をしたり、お手伝いをしたり、はいはい、あと、今年は、ノロッコ号の、はい、あの、アテンド、ノロッコ号に乗務したりしておりました。
ああ、そうですね。
はい。
あの、ノロッコ号は、あの、列車に実際に乗って、で、
はい、
こう、まあ、ガイドということで、よろしかったですか。
そうです、そうです、そうです。アナウンスを。
アナウンスですね。
はい、担当させていただいておりました。
はい。まあ、今年ちょっと運行日数ももうちょっと、まあ、こういう状況で減っちゃったんですけども。
そうですね。
何かノロッコ号で今年、なんか思い出に残るシーンですとか、お客様とか、なんかいらっしゃいましたでしょうかね。
はい、ああ、やっぱり多分みんなが不安の中。
ええ、ええ。
運行になったじゃないですか。
そうですね。
いや、どういう感じなのかなと思って心配だったんですけれども、
はい、
実際走ってみて、
はい、
車窓から、
はい、
眺めていて、沿道から手を振ってくれる方がすごく目立って、
お
ー、あー、やっぱりあるべきもの、
そうですよね、
あるっていうのはやっぱり、安心感だったり、
はい、
いろいろな効果があるんだなと思ってすごく嬉しく思いました。
ああ、なるほどね。
はい。
まあ、ノロコ号を見ると日常みたいなような戻ったみたいな、ね、
そうそうそう、うん、そうですね。ちょっと混沌としたシーズンだったじゃないですか。
そうですね。
はい。だから多分それで安心したり元気になったり、ああ、そういやっぱり観光ってそうあるべきだなって思ったので、はい、観光列車ってやっぱりいいなって思ってました。
ああ、そうですね。
はい。
もうだってもう観光列車のもう代表的なツールって言いますか、列車ですからね。
ノロコ号っていうのは。そうです。はい。
今年まあ、久しぶりっていうか夕焼けのロッコも、夕方走ったんですけども、うんうん、
はい、
あれ川名さんはあの3日間のうちなんか乗務っていうか乗車っていうのはされたんでしょうか。
おかげさまで3日間全部、
はい、
乗務させていただきました。
あ、そうですか。
活躍で、
いや、よかったですね。はい、
あれ3日間とも割と天気良かったんでしたっけ。
はい、そうなんです。3日間とも、うん、
はい、
さすがだなと思いましたよ。皆さん持ってるなと思って。
いやいやいや、それは川名さんが多分一番持ってるんだと思います。3日間も天気が良かったっていうことは、うん、
ありがとうございます。
いえいえ、なんかその夕日で、
はい、
なんかここの夕日良かったなとか、ここの区間のその夕日の時間帯最高だなと思ったような、なんかそういう区間っていうのはありましたでしょうかね。
特に、やはり東路駅から、
はい、
釧路駅に向かう、
帰りですね、はい、
帰りの、はい、釧路川の接近するビューポイント、
お、うん、はいはい、
はい、そこ良かったですね。ちょうど釧路川のその蛇行のところに夕日が、
はい
はいはい、映って見えるんですよ。でよく観光のガイドさん方はよく、
ええ、
釧路っていう地名を漢字を説明するときに、
はいはい、
金辺に川、
はいはい、
うん、で金の川なんですよとかって案内するんですけれども、はい、あ、本当にその通りだって思いましたね。
あ、なるほど。金色にちょっとこう、川面が光ってるみたいな。
あ、なるほど、
ね。そうそうそう。はい。
あ、でもそれすごくいい表現ですね。
いいですね。
うん。あ、これだと思いましたもん。
へぇー。私なんか、一回だけ乗ったんですけど。
そうですね。お会いしましたね。
そうですね。はい、なんかわざとらしい、会話してますけど。
めっちゃ買ってましたよね、なんか。
買わされました。
ただ並んでましたもんね。
並んでました。はい、
カウンターで。
で、なんていうかね、私ね、帰りの岩穂木水門の、
はい、
シルエットがすごく良かったんですよね。
わかります。本当に影絵みたいで。
ああ、そうなんです、そうなんですね。
本当にあれは、時間の列車の特権ですよね。は
い、そうですね。
うん。
ああいう風景ってなかなかあんまり見れないので、普通の気動車っていうかディーゼルカーだとスーッと行っちゃうので、なかなかわかんないですけど、
はいはいはい、
ノロッコだとこう徐行しますので、
はい、
とってもなんか、ああ、よかったなーっていうふうに思いましたですね。
いや、思います。いや、また来年もあればいいなって、はい、
そうですね、
私は、はい、期待しておりますが、はい、
一つだけですね、私ちょっと抜かったなと思ったのが、
はい、
あまりにもちょっと薄着っていうかですね、あの寒さをバカにしてですね、
やっぱり
窓は開いてますからね、ずっと換気のために。
なんせ、はい、1号車以外、あの暖房ですとかね、空調がついていないんで、はい、
そうですね、
もう生の
自然の成り行き
でございますから、
まあ、あの来年乗るときにはちょっとしっかりと防寒対策したいと思いますが、
いや、本当ですね。私もそれは、改めて分かりました。日が沈むと本当に寒くなるんだって。
もう、あっという間に寒くなりますね。
はい。本当に、ヒュッて冷え込みますもんね。
本当そうですね。
はい。
はい。まあ、そういうところで、ノロッコ号も、まあ、なんとかかんとかですね、まあ、無事に終わったんですけども、まあ、来年今度は、SL 冬の出現号が走り出すんですけども、
はい。
神田さんは、出現号の方はいかがですか？そのガイドとかだとかってまだ決まってないんですかね？
それがですね、
ほう。
SL 冬の出現号も、はい。乗務させていただくことになりました。
あら、
ですが。
あら、そうですか。
頑張ります。
はい。まあ、出現号は、ちょっとこうね、ロック号と違って若干距離が伸びて、
はい、
しべちゃまでですか、それなりに時間も長いんですけども、
はい、
なんかここをなんか出現後の社内ガイドで売りたいなっていうところがなんか2つ3つありましたら、ちょっと今から教えていただけると。
そうですね、基本的には社長さんがガイドアナウンスするので、やっぱりここは聞いてほしいっていうのは、はい、釧路出現駅、急勾配上がってくじゃないですか。
上がりますね。こっちから行くと釧路湿原出てすぐのとこですね、はいはい、
そうです。あそこがやっぱり、はい、よく車掌さんがアナウンスしてるのが、
ええ、
石炭をくべるのと機関士さんと助手さんの、
ええ、
息がちゃんと合わなきゃなかなか上がらないんですとか、そういうちょっと物語を
、
はい、聞いたりすると、
そうです、ね、
頑張ってっていう感じ、はい、普通の列車だとなかなかそういうの気づかないので、
ならないですね、
ならないので、そこと、
はい、
やっぱり早沼駅、
はいはい、
のところに単調が、はい、いや今日は何を着てるかなっていうのが好きですよね。
私いつも思うんですが、まあ、はい、いきなり行ってこうドキドキ感があるのももちろんいいんです、
はいはい、
どうせだったらなんか今流行りの茅沼駅になんかライブカメラかなんかつけとけばいいのになと思うんですけどね。
あ、それ、もしお聞きになってる関係者の方いらっしゃったら、ぜひいかがでしょうか。
そうですよね。
そうですね。今ね、本当ズームとかいろいろあります
から、ありますからね。
いろんな方法で楽しめますからね。はい。
この先にはもういますよとか、いや今日は残念ですがとかっていう、
ね。はい、なんかあれですね。マッシュコのお天気カメラみたいな感じです、
ね。ああ、そうですね。
はい。
あとどうですか。なんかしべちゃの駅までとか、あと帰りのなんかお楽しみ方とかっていうのは。なんか原田さん一押しのものはありますかね。
あと景色はやっぱりすごく全部見て本当に見てほしいなっていうのと、
はい、
販売のものが変わるじゃないですか。のろっここと全然車内販売で扱うものが変わるので、
はいはい、
装備品だとか、あと食べ物、
はいはい、
なんか
弁当も変わりますよね。
そうそう、炙って食べられるものだとか、あと限定のプリンとかもまた変わるので、はい、私は、はい、行きはもう本当に景色に集中して、
はい、
車掌さんのアナウンスをしっかり聞いて、
はいはい、
帰りは、はい、スイーツを食べたり、ゆっくりしながら西日に当たって帰ってくるっていうのが至福だなと思います。はい、
やっぱりちょっとお酒も入りつつなんか炙ったものを食べるとかって、ね、一番いいですね。
いや最高ですよ、本当に
最高ですね。なんか大原翔介さんみたくなるかもしれないですけども、まあ、来年1月から始まって、ぜひ神田さんも、まあ、毎日ではないんでしょうけども、まあ、
はい、
乗車されるってことですので、ぜひ皆さん乗っていただきたいですね。
はいはい、お待ちしております。
はい、それからですね、次がこの、まあ、花咲線専門線とかですね、まあ、原田さんが思うところのなんかこんな列車あればいいなというなんか妄想的な列車っていうのはちょっと突然なんですがありますですかね。
いや、やっぱり、お話に出てたりしてましたけれども、
はい、
各地域お酒と美味しいものがあるエリアを走っていくじゃないですか。
そうですね、
はい、で海岸線走って景色もいいので、はい、やっぱりなんだろうな、はい、お酒を飲みながら、
はい、
その地域地域のなんかおばんざいみたいな、はい、つまみながら、はい、旅していくっていうのがいいなって思います。なんかそういうセットがあればいいなって思います。
あ、そうですね、
はい、
本州の方ではね、よく観光列車でお酒プラスそういうおばんざいですとか弁当だとかっていうのがよくありますけれども、はい、まあ、そういうのがやっぱりこの釧路根室地方でもあればすごくいいですよね。
そうです、そうです、うん、だから女性とかでもあんまり多く食べられないとか、
は
い、
人
と、駅弁を食べたいけれども、はい、大体1個食べちゃうと満足しちゃったりするから、
はい、そういうことですね、
はい、各駅でつまんだりおばんざいいただいたりとかっていうのがちょっと憧れますね。
あ、はい、いいですね。もう終着駅に着く頃にはもうペロペロになってるかもしれませんけど、
はい、ちょうどお腹もいっぱいになって、
いっぱいになって、ちょうどいいっていうのがいいんですよね、きっと。
そういうこと、そういうことです。
まあアッケシウイスキーも最近こう出てきましたし、
はい、
日本酒北の勝福司あり、それから私はビールが好きなので札幌クラシック北海道限定のとかですね。
ああ、わかりますよ、はい、
そういうのがなんか組み合わさってこう地元の食材がプラスされると、はいはい、いいですよね。
そういう感じがいいですよね。
はい、ぜひ何か実現できるようなことになれば、はい、またこの番組でご紹介したいと思いますので、
待ってます。
はい、お願いします。、はい、それから最後にですね、神田さんにはこれを聞かないと今年終わらないですが、匂い鉄の今後っていうのはどうでしょうかね。
いや、そうなんですよ、私、はい、本当に匂い鉄だけで数年鉄続けてますからね。
そうですね、ずっと匂い鉄、元祖匂い鉄ですから。
いや、そうなんです、はい、それで私の大好きなニーパーさんがだんだん、
は
い、減ってきてるのがすごく今焦ってる状態ですね。
あ、
で、はい、新しい車両、
はいはい、
261
ですね、
はいはい、に乗ったんですけど、はい、やっぱりそこまでまだ匂いはしませんね。
あ、
はい、で261は音がすごい。
あ、
は
い、そうですね、
はいはい、あ、分かります。換気入ってくる時の、なんか聞いたことのないゴゴゴゴって興奮する音、だから261は、はい、匂いはまだだけれども、はい、音でしばらく楽しめるかな、ね、それで私聞きました、
はい、
運転士さんに聞きました。
はい、
前回は多分車掌さんに聞き取りをしてるんですけど、はい、車掌さんはあまり匂いわかんないって言ってたんですが、
はい、
運転手さんもやっぱり基本的にはもう慣れっこなので、
あ、そうですよね、
ちょっとあんまり原田さんが言うような匂いってわかんないって言うんですけれども、
はい、
やっぱり261の匂いは新鮮だって言ってましたね、はいはい、
そうですか、
はい、なんか新しい車両だなっていう感じがするって言ってました。それで、
はい、
その運転手さんがお話ししていたのは、
はい、
DL の匂いが一番好きだって言ってました。
ディーゼル機関車ですね。
そうです、そうです。 あれを乗ってるとやっぱり、はい、鉄道って感じがするって。
そうですね、
私はですね、その DL には乗られませんで。
そうですね、
はい、
外で書いてるだけですからね。
そういうことです。 DL はやっぱりちょっと実際に、はい、乗務してる運転手さんしか嗅げない匂いなので、
はい、
はい、私は今年それを聞いてしまったもので。
あ、なるほど。
はい、その DL の匂いに馳せる数年になろうかと思います。
わ、はい、かりました。じゃあ、はい、ぜひまたその報告もお願いして、来年お願いしたいと思います。
豊富にしたいと思います。
はい、原さん、ちょっと時間短かったんですけども、一応今年の放送はこれで終わりですので、最後の、はい、今年最後のゲストでございますので、本当ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます、
は
い、
また来年もどうぞまたご出演願いたいと思います。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、本日はですね、バスガイドもできるボールペン画家の原田香奈さんに、お越しいただきまして、なお今日はあのクリスマスイブなんですけども、今日がもう今年の鉄道徹子の部屋の最後の部屋ということでございまして、はい、あの1年間皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今年いろいろありましたけども、なんとか1年間無事に終了することができました。これも皆様方のおかげでございました。来年もまたあの鉄パワー全開でいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして、本日はゲストにバスガイドもできるボールペン画家の原田香奈さんをお迎えしました。そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修理でお送りしました、はい、皆さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。